こんにちは。本日は濃厚なレッスン内容となりますので、いきなりですがレッスンを始めさせていただきますね。今回お伝えする魔法はレスキューシグナルとトランスミッション、伝達や発信の魔法となります。いきなりですが質問です。この世界において詐欺師や搾取層、独裁者たちが一番恐れて嫌がることとは何でしょうか？ピッピッポーン。答えは名前と顔、そして裏の行動を世間に広く知られることですね。邪道な手段というものは基本的に陰でこっそり行うから効果的であり、そうした手口が世間一般に知られてしまうと力のほとんどを失ってしまいます。彼らが武器とするやり口は他者に知られていないから行えるものがほとんどであり、誰がどのような手段で何をしたかのように手口や名前、行動などの情報が広く世間に知られると何もできなくなります。例えば搾取の存在たちがいかに不平等な手段で世間から搾取しているかを世の中に知られてしまえば、その行動のほとんどが封じられてしまうでしょう。どんな大企業でも不当ともいえる過大な利益を要求していたとしたら、その会計が明るみになった時点で大打撃を受け、製品やサービスを法外な値段で売ることはできなくなります。たとえ貴族や王族といえども、世間に顔向けできない行為を広く世の中に知られてしまえば、世界中の人々にパッシングされて、その名誉は地に落ちて、誰にも尊敬されず笑い者になるでしょう。こうした存在たちは世間一般では力ある者たちとされていますが、実際のところ世間に公表できないやり口や褒められない手段だけでのし上がったものがほとんどです。隠し事が多いというのは、裏を返せば人に知られると都合が悪い行動ばかりをしている証明ですし、後ろ暗い行為をしていることを世間に知られると、どんな目に遭うかを理解しているからこそ、それに恐怖して情報を隠しているとも言えます。つまり詐欺師にとっては、手口と情報が世間に知られれば知られるほど活動しにくい世界になるわけですね。人を洗脳するためには情報封鎖をするのが一番効果的です。多くの人が真実につながれないこの星の環境設定が悪用されているとも言えるでしょう。さて、ここまでのお話ですでにお分かりかと思いますが、後ろ暗い存在というものは陰でこそこそと行動できるからこそはびこるわけで、その活動が光に照らされると力のほとんどを失います。つまり大多数の存在に真実を知られることで全貌が解明されて、誰も彼らに力を貸さなくなるわけですね。以前もお話ししましたが、搾取の存在たちがいつまでもノロノロと変わり映えしない茶番の時代を繰り返し、社会システムが一向に進化しない世界の背景にはこの考え方があります。つまり時代が進み、人と人がつながり、世界同士がつながるような未来世界になると、 悪事の情報が瞬く間にあらゆる時空に拡散されて知られてしまうので、邪悪な存在であるほど行動がしにくくなるわけですね。この流れはあなたのような特殊存在の活躍により今でこそ改善されていますが、古い時代においては世界を国や境界線で分断して人と人を分断させることによってつながりを断ち切り、情報を遮断し真実の拡散を防ぐことで詐欺師たちは多くの利益を貪っていました。これは時代劇に例えると、中央統治されている場所からはるかに離れた田舎の村で邪悪な代官が欲深い商人と組んで私腹を肥やしているようなものですね。それでは2つ目の質問です。こうした悪代官がいる村があった場合、どうすればうまく解決しやすいでしょうか。ピッピッピッポーン。答えは、統治の中枢機関や多くの別世界に向けて情報を伝えることですね。漢字の行き届かない辺境であることをいいことに、そこで好き勝手にしている世界はいくつかの時空にもまだ存在しています。そうした監視の緩い辺境エリアにおいて祈りや声が届かない環境を構築し、情報を封鎖し支配システムを確立してしまえば、あとはやりたい放題の独裁世界の出来上がりです。いくら優れた中央政府があったとしても、情報封鎖された辺境エリアの異変に気づくにはタイムラグが生まれますし、現地からの正しい情報や救難信号、人々からの陳情がなければ、中央政府としても適切な処置や干渉はしにくいでしょう。つまり、情報封鎖された辺境エリアの住人が状況を打破したい場合、現状を伝えること、その現状によりこんな困った事態が起きているという情報、だからこうしてほしいという陳情、この3つを外部に向けて発信しなければいけないわけですね。これはインターネットで市民が国家に要望を送るのに似ていて、正確な情報と明確な要望を出さなければ適切な対処がしにくいのは言うまでもありません。加えて言えば、この3つをうまく扱えたとしても、普通の人々ではその願いや声を星の外に届けることができません。時代劇に例えるなら、ほとんどの祈りは星の重力や信念体系の防壁という名の関所に阻まれ止められてしまいますし、仮に声が通り抜けたとしても、この星由来の的外れな神に祈ってしまえば、それは悪代官の友人である隣の悪代官に声を届けているようなものです。それでは陳情は握りつぶされてしまうのがオチでしょう。こうした支配モデルは、圧政に苦しむ時代劇の一コマとしてイメージするととてもわかりやすいですね。ですが、こうした星の障壁も異能の力を扱える魔法使いには通用しません。あなたの声なら星の障壁を越えられますし、あなたのイメージ力なら他の時空にも星の現状を伝えることができるでしょう。情報閉鎖している場所から外の世界へと現状を伝達する重要な役割。だんだんと全貌が見えてきましたね。 今までのお話でわかる通り、今回の魔法は星の縛りを超えて、あなたの声を外宇宙や他の時空に伝えるための魔法であり、外部からの援軍を呼ぶための救援シグナルでもあります。この魔法はトランスミッションという伝達魔法と、夢の中で地獄に接触してしまった時にそれを殲滅するために行う救援魔法、レスキューシグナルの2つから学んでいきます。どちらも内容自体はほとんど同じですので、ケースに合わせてうまく利用してみてくださいね。今回の魔法ですが、前提条件として魔法使い入門1の第2巻ブレードの習得が必須となります。より遠くの宇宙へと伝えたい場合には第8巻のエナジーワイヤー、異世界に伝えたい場合には魔法使い入門2の第7巻ペネトレイターを学んでいるとより効果的ですが、こちらの2つは絶対というわけではありませんので安心してくださいね。トランスミッションはこの世界の未来に対しても重要な役割を果たしますからね。真剣かつ楽しく学んでいきましょう。